ひばりクラブの皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も、まあ、今年としては、標準的な気候でですね、まあ、爽やかな日を迎えております。僕は毎日が上機嫌なもんですから、まあ、難しいことはどんどん解決すると。で、最近はやはりもう一回聖書なんかも読みましてね、まあ、イエス様は本当偉かったなと。普通だったら隣人を愛して、まあ、敵は憎めと、まあ、いうふうに教えるんだけど、イエス様が言われるにはね、隣人を愛するのは当たり前だけど、敵を愛して、敵のために自分に恨みを持ってる人のために祈れと。まあ、やっぱり、特別に偉い人ですね。まあ、そういう、聖書なんかも皆さん、何かの機会にお読みになるといいと思いますが、まあ、聖書なり、日本の神道の考え方なりをですね、毎日少しでも接すると気分は良くなりますね。本当に人を非難したりなんかするっていうのは、本当にこう自分も不幸にしますね。で、今日は経団連なんですけど、このところちょっと、地方に行く機会も多かったり、地方の人と話をしたりですね。まあ、いろいろそういうことを接してるうちに、どうもね、経済団体連合会、一番大きなとこですね。経団連と言いますけど、そこがね、どうも日本の老人をいじめてんじゃないかと。まあいう感じが強くしましたので、まあ経団連を非常に非難するわけじゃないんですけどね。もし経団連に関係のある方がこのひばりクラブのものを見てたらね、ちょっと経団連の首脳部に、本当にそういう考えですかとこうね、ちょっと聞いてほしいんですね。というのはですね、どこの地方に行きましても、まあ今老齢人口ってのはまあ65歳以上がなんか定義かなんかなってるらしいんで、それもおかしいんですけど、老齢人口がだいたい 50% か 60% なんてとこありましてね。まあそういうところはほとんど町の半分が働いてないんですよ。定年ですからね。で、もちろん定年後もいろんな勤め口を探したり、また生活に困らなくてもね、やはり自分の人生として毎日毎日朝起きたらね、布団の上に寝て一日を過ごすっていうのはやっぱり不健全ですから、まあ健康も害しますし、まあ人間ってのはそうできてないんですよ。もともと人間っていうものがですね。ですから、やっぱり今平均寿命が男女平均してまあ85ですよね。そうすると65で定年になると20年もあるわけですよ。したがってまあ厚生労働省が発表しているように、まあ普通に仕事ができるって働けるってのはまあ健康寿命とか言ってるんですけど、72歳とか3歳とかになっちゃうんですね。どうしてそんな風に早く体がダメになっちゃうかっていうと、やっぱり勤めがなかったら、それはやっぱりダメになるんですよ。運動も少なくなるし、仕事の張りもなくなるし、人とも付き合わないし。それでね、定年60歳とか65歳っていうのをまあ、実質的に決めてるのはまあ国もそうなんですけど、やっぱり経団連なんですよ。経済団体がね、やっぱり経団連ばかりじゃなくて、経済団体が、やっぱり人間は、本人に働く意欲があり、本人に働く元気さがあれば、今、週40時間とかいうのを外して、そういう、こう、老人のためにね、まあ、1日4時間でも5時間でも、まあ、自分の自宅から割合近いところでですね、仕事をするというチャンスが与えられれば全然違いますね。アメリカとか、イギリスのアングロサクソンの国はですね、まあ基本的には定年がないんですね。まあ競争が激しいっていうこともあるんですが、まあ定年がないんで、僕も中部大学非常にそういう点を考慮してくれましたんでね。名古屋大学から中部大学に、これは定年で移って63だったんですけど、その後、正式なね、定年は70で、講義とかそういうデューティーの難しいやつはなくなっちゃうんですけども、それとも時々、まあ講義みたいなものしておりましたし、まあ実質的に大学にね、机を78まで置いていただいたんで、それでアメリカの定年がないような教授なんかとね、やはり大学なんかにいますと、まあそういう人との付き合いも続いてるんで、78まで付き合いまして、今その方はその時95でしたからね、ニューヨークの大学でしたけど、まあ本当に95でも格尺としてやってられましたよ。で、まあ僕も78ですから、まあ老老、研究って言いますかね。老人と老人が研究してるようなもんですけども。まあだけども、やっぱり、中部大学が席っていうかね、まあ簡単な席を置いてくれて、そしてまあ活動の、まあ家に入りますとね、もう アメリカとの付き合いとかいう感じじゃなくなっちゃうんですよね。だから、それは私はまあ大学の先生でしたけど、普通の人でもそうだと思うんですよ。ですから、なんとか社会との関係がある、公的な関係のあるね、そういう仕事っていうのを積極的に、経団連もやってほしいですね。ええ。だって、日本人は65で死ねっていうのはもんなんですよ。それで、経団連の親方はね、それはそれぞれ定年が少し長いもんですから、70とか75まで、仕事したり、ゴルフしたりしておられるでしょうけど、やはりね、日本人全体に幸福を作るっていうのが経団連の仕事でありますね。だけど、これについては、私昔、鉄鋼会社のね、相当偉い人、まあ副社長でしたかね、偉い人とお付き合いをしておりましたけども。いやー、武田先生ね、経済団体の人に道徳を求めてもダメですよと。やっぱり、経済界の人は武田先生が考えてるほど綺麗じゃありません。儲け儲けお金だけになっちゃうんですと。まあ、よく私が変なことをやり出しますと、忠告していただきましたけどね。まあ、そうかもしれません。だけど私のこの、ひばりクラブでやってるですね、武士道。武士道っていうのは、この、ひばりクラブで十分やりましたけど、これは日本国民全部なんですよ。神道が原因で、天皇陛下を置いて、これ全部武士道ですね。神道も武士道の元ですしね。天皇陛下というのも、まあ、2000何百年続いて、世界で唯一ですよ。日本だけが、国が続いてるっていう元を作った。そして武士には武士道があります。だけど武士道だけが有名ですけどね。だけど農民には農民道があります。農民ってのは立派な職業ですから、農民を百姓って呼んだらいけないとかね。冗談じゃないと逆だって。百姓という名前が誇りがありますよ。みんなつけてね。それで桑を担いで一生懸命やると。これで、まあ今でもね、その農業の従事者ってのは平均して60歳を超えてんですよ、平均はね。もう70ですよ。だから我々食事は、日本人は食事は全部定年後の人に寄ってるんですよ。経団連の人よくわかります？我々食事は定年後の人に寄ってるんですよ。ってことはいかに経団連が決めてるような、というか経済界、政界が決めてる60歳定年、65まで延長あり、そこで大体仕事が終わりっていうのが、自分たちが食べてる政府の役人とか政治家とか、経団連のトップの偉い人たちが食べているお米を作ってる人が、皆さんが決めた定年が過ぎた人が平均なんですよ。平均年齢なんですよ。ものすごくおかしいわけですね。だから本当にこう、経団連の人とか、政界の人とか、それから役所の人が、いかに自分たちのことだけを見てる。やっぱり、国民っていうかな、やっぱり国っていうのはね、国全体で、反映していこうじゃないかっていうのが、これが基本なんですよ。これはまあ最近のね、ノーベル経済学賞、アセモグル・ロビンソンですか？まあそういうアメリカの学者の調査にもう寄らなくたって、アメリカの学者がね、そういうノーベル経済学賞なんかで取るとみんなが注目しますけど、もともと国全体でみんなでやろうやっていうのが日本ですから。それを、あれして、武士は武士道。農民は農民道。職人は、例えば、刀で有名なね、正宗っていう非常に素晴らしい刀があります。それの刀工である、刀を作る匠である正宗はですね、どっから見ても武士に見えます。武士道なんですよ。武士道っていうか、職人道ですね。唯一、日本の商人だけが商人道の人もいましたけど、必ずしもそうじゃない。私はお願いしたいですね。日本の地方のほとんどが、いわゆる経団連や政界が決めた老人の枠に入って、そしてみんなが仕事がなくて困ってて、地方自治体も本当はやりたい心を持ってる人いっぱいいるんですよ、地方自治体の役人で。一緒にやっていこうと。自分の町は 50% が老齢人口だけど、そんなことない。みんなお元気だし、働く意欲もあるし、みんなで一緒に町をやっていこう、村をやっていこうっていう気持ちを持ってる人がいっぱいいるんですよ。持ってないのは誰かって言ったら、ね、経団連をトップとして。つまり、要するに、儲けだけ考えて、日本人の幸福を考えてない人ですよ。それから、政界もそうだし、中央官庁もそうだし、東大教授もそうだし、みんなそうなんですよ。 やっぱり我々は人間として日本人と付き合いたいですね。そういう毎日を過ごしたい。経団連の方も、少し考え直していただけないかと。まあアメリカとイギリスなんかはもう日本の方がずっと優れてんだからアメリカイギリス言いたくないんだけど、今はとにかくアメリカイギリスヨーロッパ言えばね、そうかつってそっちに舵を切るね、なんか学歴の高い女性なんかも多いもんですから、やっぱりそっちの方もちょっと言わなきゃいけないんですが、アメリカイギリスは定年がなく、これいろいろ制度があるんで難しい。ドイツフランスもまあ一応75ぐらいまで働ける。そういう環境をぜひ、経団連が中心となって作っていっていただいて、経団連の人たちが作ったものは買ってるのが日本人なんですから。だから、収益の比率なんていうのはね、もう、そういうこと考えずに、やっぱり日本のために、経団連が中心となって、定年を75歳まで、とりあえず伸ばすと、いうことをやってもらいたいというふうに思います。